接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。トロイさん、今週もよろしくお願いします。
はい、スージーさん。今週の接着、風刺剤のニュースでは、AI 半導体の進化を支える材料技術と、電気自動車の高性能化、そして環境負荷低減に向けた持続可能なソリューションの進展が特に注目されています。
なるほど。最先端テクノロジーと環境への配慮という、まさに現代のビジネスに不可欠な2つの大きな流れが接着、風刺剤の世界でも加速しているんですね。
その通りです。特に、半導体の高密度パッケージングや EV のバッテリーシステムにおいて、接着、風刺剤は単なる固定剤ではなく、熱管理や信頼性を左右する重要な機能性材料としてその役割を拡大しています。
それは興味深いです。接着、風刺剤が、私たちのデジタル社会や持続可能な未来を文字通り支えているんですね。では詳しく見ていきましょう。まずは、AI 半導体に関連するレゾナックのニュースですね。AI 向けに 2.5D 半導体パッケージ用液状風刺剤の特許有効性が維持されたそうですが、どのような技術ですか？
はい。この特許技術は、複数の半導体チップを統合する 2.5D パッケージにおいて、熱膨張差による応力やクラック発生を解決します。レゾナックは独自の樹脂組成と添加剤を最適化し、高信頼性を実現しています。
熱膨張差が課題なんですね。繊細な半導体には大きな問題になりそうです。
ええ。AI プロセッサでは複雑に積層するため、熱サイクルストレスが信頼性に直結します。この風刺剤は、チップと基板間の機械的ストレスを効果的に緩和し、長寿命化と安定稼働を可能にします。
AI 半導体の高性能化と安定稼働に非常に重要ですね。この特許維持はレゾナックにとってどんな意味がありますか？
レゾナックが AI 半導体材料分野のリーディングカンパニーとしての地位を強化するものです。高密度パッケージング技術の発展に貢献し、次世代 AI 半導体の量産を支える基盤技術として競争力を確固たるものにします。
なるほど。AI 技術進化に不可欠な材料分野で、レゾナックが優位性を保っているのですね。続いて、AI 半導体関連では、味の素の ABF も注目されていますね。AI チップ需要急増の中、2030年まで供給能力確保、価格据え置きとは驚きました。
そうですね。味の素ビルドアップフィルム、ABF は、高性能半導体パッケージ基板の相関絶縁材料として不可欠です。AI チップの高集積化には、ABF の低誘電率と優れた熱安定性が重要になります。
価格据え置きは攻めた戦略に感じますが、狙いは何ですか？
味の素の長期的な視点に基づく戦略です。短期的な価格引き上げよりも、顧客への安定供給を優先し、半導体産業全体の成長を支えることで、長期的な市場シェアと信頼関係を築こうとしています。
AI 技術発展には基幹材料の安定供給が非常に重要ですものね。
ええ。ABF は次世代半導体基板のガラスなどの新素材とも組み合わせて使われることが予想されます。この安定供給は、半導体業界全体の安定と発展に寄与するものです。
産業全体のサプライチェーンを支える強いコミットメントですね。次は、ヘンケルの環境に関するニュースです。南アフリカの工場で太陽光発電を導入し、脱炭素を達成したのは素晴らしいですね。どのような取り組みですか？
はい。ヘンケル南アフリカのアルローデ工場では、1.8MW ピークの太陽光発電設備を導入し、工場電力の 65% を再生可能エネルギーで賄っています。化石燃料からの電気エネルギーへの転換も進めました。
65% を太陽光で賄うのは大規模ですね。残りの電力は？
残りも再生可能エネルギー購入やオフセットクレジットを活用し、工場全体の温室効果ガス排出量を実質ゼロにしています。これは接着剤技術製品製造における、ヘンケルのサステナビリティへのコミットメントを示すものです。
接着剤工場での脱炭素達成は、業界全体に大きな影響を与えそうですね。
その通りです。ヘンケルは2040年までに全事業でクライメートポジティブを目指しており、アルローデ工場の成功事例は、他の生産施設への展開を加速させる重要なマイルストーンとなるでしょう。
環境負荷低減の模範事例として今後の動きにも期待したいですね。続いては環境規制への対応に関するニュースです。デル、ダイマックス、ヘンレといった企業が有害物質を含まない UV 効果型接着剤を開発したそうですね。背景は何ですか？
はい、 UE の化学物質規制強化を受け、 TPO や IBOA のような特定の有害物質を含まない UV 効果型接着剤が相次いで発表されました。これらは特に医療機器組み立てや構造接着で安全性と性能を両立させます。
なるほど、よりクリーンで安全な接着剤が求められているんですね。
ええ、ウェボケミー GmbH は EV バッテリーハウジング向けのシリコーンシーラントも発表しています。これはバッテリーの熱暴走時にガスや煙の放出を防ぎ、乗員の安全性を高めます。
環境規制の強化が材料技術の革新を促しているというわけですね。
その通りです。これらの新しい材料は環境負荷低減と高機能化の両方を実現し、接着風刺剤業界全体のサステナビリティを高める上で重要な一歩となります。
私たちの安全と環境を守るために接着剤も進化しているのですね。次のニュースは、ヘンケルがサグラダファミリアの中央棟建設に貢献したという非常に興味深い話題ですね。歴史的な建造物に接着剤が使われたのは驚きです。どんな役割を果たしたのですか？
はい、ヘンケルの高性能構造用接着剤ロックタイト EA9497 がサグラダ・ファミリア中央棟のモジュール式建設に不可欠な役割を果たしました。24トン以上の接着剤が石材と鉄骨部品の接合に使われ、これらを一体の構造ユニットとして機能させたんです。
24トン、従来の工法と比べてどんな利点があったんでしょうか？
この接着剤は高い先端強度と剥離強度を持ち、温度変化や湿度にも優れた耐環境性を発揮します。建設のスピードアップと長期的な耐久性の確保に大きく貢献し、施工精度と工期の両面で大きな利点をもたらしました。
ガウディの時代には想像もできなかったような現代技術が彼の傑作の完成に貢献しているんですね。
まさに歴史的建造物の現代的な建設に革新的な材料が応用された高例です。この成功事例は今後の大規模建築プロジェクトにおける接着剤技術の適用範囲をさらに拡大する可能性を秘めています。
技術と歴史の融合、とてもロマンがありますね。続いては EV のバッテリーに関する話題ですね。BASF が次世代 EV 固体電池向けの高性能バインダー、オパノール N プラスを発表したそうですが、これはどのような技術なのですか？
はい、オパノール N プラスは、高い弾性と一貫した品質が特徴のポリイソブテンバインダーです。固体電池では充放電サイクル中の電極の膨張、収縮による機械的ストレスが課題ですが、これを柔軟に吸収し、寿命と安定性を向上させます。
固体電池は次世代バッテリーとして期待されていますが、実用化には課題が多いと聞きます。このバインダーは、その解決にどう貢献するのですか？
固体電解質と電極間の界面剥離やクラック形成はバッテリー性能劣化の主要因でした。オパノール N プラスはこの機械的ストレスを保証することで界面の安定性を保ち、固体電池の実用化を大きく前進させる画期的な解決策となります。
EV の航続距離や安全性にも直結する重要な技術なんですね。
その通りです。 BASF はこの製品を通じて EV バッテリー技術の進化に貢献し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた重要な役割を担っていく方針です。
これからの EV の発展を支える頼もしい技術ですね。次は自動車の軽量化における接着剤の役割についてですね。 EV のバッテリーパックや多素材のボディインホワイトでの活用が進んでいるそうですが、具体的にどんなメリットがあるのでしょうか？
自動車の軽量化は燃費向上や航続距離延長に不可欠です。接着剤は従来の機械的締結具に比べ軽量化を可能にし、部品点数を削減できます。特に EV のバッテリーパックでは、セルを固定し熱管理を改善するだけでなく、振動減衰効果で寿命延長や安全性向上にも寄与します。
なるほど、ただ軽くするだけでなく、安全性や耐久性も高まるんですね。多素材のボディインホワイトとは何ですか？
ボディインホワイトは車体の骨格部分のことです。鋼鉄やアルミニウム、複合材料など異なる素材を組み合わせた構造において、接着剤は異種材料の強固な接合を可能にします。溶接やリベットに比べ応力集中が緩和され、車体剛性が向上します。
衝突安全性の向上や騒音、振動の低減にもつながるということですね。
その通りです。接着剤接合は荷重を広範囲囲いに分散させることで、衝突時のエネルギー吸収能力を高め、より快適な走行体験を提供します。今後もバッテリー熱管理接着剤や構造用接着剤の開発が加速するでしょう。
自動車の進化には接着剤の果たす役割がますます重要になっていくのがよくわかります。最後にボスティックの衛星接着剤に関するニュースです。改善マイルズ 9.0 がインデックス26アワードを受賞し、リサイクル性と再生可能材料の活用で注目されているそうですね。どんな技術ですか？
はい、改善マイルズ 9.0 は使い捨て吸収性衛星製品、例えばおむつや生理用品のリサイクルプロセスを大幅に改善するよう設計された接着剤です。ライフサイクル終端で異なるコンポーネントを制御して分離できるようにします。
衛生用品のリサイクルは環境問題の課題でしたから、画期的な技術ですね。再生可能材料も 75% 含まれていると。
その通りです。石油由来原料を大幅に削減し、バイオベースの再生可能材料を最大 75% 使用しています。これは接着剤業界における環境負荷低減の新たなベンチマークとなり、資源の持続可能性に貢献します。
環境性能を高めながら衛生用品としての品質も維持しているということですか？
A、強力な接着力、柔軟性、湿気耐性といった製品性能を維持しつつ、環境目標達成を支援します。この技術は、欧州を中心に厳しい環境規制が進む中で、業界の新たな標準となる可能性を秘めているんです。
私たちの生活に身近な製品の裏側で、こんなにもサステナビリティへの取り組みが進んでいるのは嬉しい驚きです。
今週は、AI 半導体の高機能化を支えるレゾナックの風刺剤や味の素の ABF、EV バッテリー向けの革新的な接着剤、そしてヘンケルやボスティックによる脱炭素や再生可能材料の活用など、多様な側面にわたる接着、風刺剤の進化が見られました。
半導体から EV、建築や衛生用品まで、まさに私たちの生活のあらゆる場面で接着、風刺剤が重要な役割を果たし、その進化が未来を形作っていることを強く感じました。
そうですね。特に持続可能性への対応は喫緊の課題であり、接着、風刺剤メーカー各社は、環境負荷を低減しながらも、高性能かつ高信頼性のソリューションを提供するために、研究開発を加速させています。
材料技術の進化が、環境問題の解決やより安全で豊かな社会の実現に貢献しているのですね。トロイさん、今週もありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。また来週。